恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
イスラエルの首都テルアビブの南、地中海沿いにヨッパという町があります。ここです。ジャッファって書いてありますか。ジャッファ、ヨッパ。この町は何度か聖書に出てきます。まず旧約聖書に書かれておりますヨナ書に、あの大魚に飲み込まれたヨナが逃げ込んだ町として出てきます。そして今日見ていきます使徒行伝にもこのヨッパは出てきます。イエスの十二弟子の一人ペテロが不思議な夢を見た場所もこのヨッパです。2011年にイスラエルを旅した時にこのヨッパに立ち寄りました。さすがにヨナの町、街中に巨大な魚のオブジェがありました。またもしかしたらペテロが夢を見たあの川なめしシモンの家はないだろうかと街中探しましたところ、なんとありました、ありました。それはこんな家で、現在はザカリアさんという家族が実際に住んでいて、中を見ることはできませんでしたが、確かにペテロが夢心地になったと言われる屋上がありました。2000年前の話ですから、この家が確かにその家だったかということはわかりません。しかし当時ペテロは確かにこの辺りにおり、キリスト教師を変えるような夢をここで見たのであります。それがどんな夢であったのか、今日は使徒行伝10章を見てまいりましょう。この箇所はまずこのような言葉で始まります。さてカイザリアにコルネリオという名の人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の百卒長で、信心深く家族一同と共に神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈りをしていた。ここに記されているカイザリアの遺跡が今もヨッパの北イスラエルの地中海沿岸にあります。ここにイタリア軍の百卒長であったコルネリオという人がいました。彼は世界最強のローマ軍の歩兵部隊100人を束ねる長でした。彼に要求されることは勇気であり、知恵、高潔さ、忍耐、犠牲的精神であり、彼も部隊も厳しい規律の中におりました。部下たちにその規律を守らせ、さらにはこの人に自分の命を預けてもいいと思わせる人でなければ、最前線に使わされる部隊を率いることなどはできません。使徒行伝から彼は部下からのリスペクトと信頼を得て、その任務を着実に全うしてたということが伺い知れます。さらに彼は信心深い人で、その仕事のみならず、家族一同と共に神を敬っていたというのです。職場と家庭を神への信仰とともに両方を収めることはとても難しいことでありますが、コルネリオはそれを成していました。その彼が三時の祈りをしているときに、主の使いが幻の中に現れます。当時ユダヤ人は1日に3度、朝9時、正午、そして午後3時に祈る時間を決めており、彼は忠実にそれに従っていたのでありましょう。そんな彼に御使いが語りかけます。あなたの祈りや施しは神の御前に届いて覚えられている。神はコルネリオが日々成していることを見過ごすことはありませんでした。そしてこのことは言うまでもなく、私たちの日々の言動もすべて神のもとに届き、覚えられていることを意味します。御使いはそんなコルネリオに言うのです。 ついては今、ヨッパに人をやって、ペテロと呼ばれるシモンという人を招きなさい。この人は海辺に家を持つ川なめしシモンというものの客となっている。このコルネリオとペテロの間に面識はありません。しかし彼は早速自身のしもべと信心深い兵卒一人に一切のことを説明して、30マイルほど先のヨッパに彼らを送り出します。翌日彼らがヨッパに着いた頃、ペテロも祈りをするためにヨッパの家の屋上に上がっていました。そこで彼は非常な空腹を覚えて夢心地になります。とその時です。すると、天が開け大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中には地上の四つ足や這うもの、また鳥の、空の鳥など各種の生き物が入っていた。そして声が彼に聞こえてきた。ペテロよ、立って、それらをほふって食べなさい。その入れ物の中には、いろいろな動物が入っていたようです。当時のユダヤ人には、清いものと汚れたものというものが明確に区分されており、彼らが食べてはならない動物がいました。それが聖書のレビ記11章、そのことをこのように記録しています。ですからその入れ物の中には、きっと岩だぬきとか、ノウサギとかウナギとかハゲワシのような動物がいたのではないかと思われます。ペテロはそれらを見ましてこう言います。主よ、それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。しかし主はすかさず答えます。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが三度もあってからその入れ物はすぐ天に引き上げられていきました。釣り下ろされてきた動物はモーセの律法によれば汚れたものと言われていたものであり、ペテロの宗教感情はそれを食べることを許しませんでした。しかし神ご自身がそれらを清いものとされ、食べることを命じたのです。こんなことが三度あったと記しておりますから、ペテロは何度もそれを躊躇したのでありましょう。この出来事は、ペテロに神が実際にラクダやナマズを食べるように勧めたということではありません。それまで関わりを持つことなくいた多民族を受け入れ、彼らにも宣教を広げていくようにというメッセージがこの夢の中には込められていたのです。なぜペテロはこのことをためらったのか。その時にペテロが置かれていた時代を思えば理解できます。ご存知のようにこの聖書には旧約聖書と新約聖書がありまして、旧約聖書はイスラエルに生きるユダヤ民族と神との歴史、文学、予言、史家などが記録されています。旧約聖書にはユダヤ人以外の民族も多数出てくるのですが、やはりその中心には神とユダヤ民族ががっちりとおります。旧約聖書において神が人間と交わされた契約は、ユダヤ人と神との間の契約なのです。それに対して我々は日本人であり、韓国人であり、アメリカ人であります。すなわち、ユダヤ人ではありません。このようにユダヤ人以外の者たちを聖書は異邦人と呼びます。イエス・キリストが天に帰られてから後、残された者たちがまず向き合わなければならなかったことは、このイエス・キリストの教えを異邦人にも述べ伝えるべきなのか否かということでした。これはペテロのみならず当時の教会のリーダーたちにとりまして最大の課題でした。それゆえに彼らはこのことに対して慎重に協議している様子がこの使徒行伝には記されています。そしてその取っかかりとなり、大切な証言となったのがペテロがここで経験したことなのです。 そしてこのことは今を生きる私たちにも語りかけてくるものなのです。私たちは自分たちが持ち続けてきたものを絶対化し、それによって自分とは異なる考えや慣習を拒み、さらにはそれを裁いてしまうことが多々あるからです。私たちに必要なのは、私たちのこだわりではなくて、神がそのことに対してどのように願われているのかということ、このことに尽きるのです。この夢は、ユダヤ人ペテロのそれまでの民族感情を改めさせる神の御声であり、彼はこれらのことの後、しばし思案に暮れていますと、ちょうどその時、コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当て、その門口に立っていたと聖書は記しています。聖霊はその時ペテロに語りかけます。御霊が言った、ご覧なさい、三人の人たちがあなたを訪ねてきている。さあ立って下に降り、ためらわないで彼らと一緒に出かけるがよい。私が彼らをよこしたのである。ここで言われているためららずという言葉は、差別をつけずということです。すなわち自分は正真正銘のユダヤ人であり、いにしえの昔から先祖伝来の伝統と習慣を守っている。それに対して今私を訪ねてきている者たちは、それらに全く関与してこなかった異国の人間なのだというような思いは捨てて、彼らと共に出かけていきなさいと聖霊は言うのです。彼らはペテロに会うと、彼らがコルネリオから受けたミッションを彼に伝え、その夜はシモンの家にペテロと共に宿泊し、翌日こうして一行はカイザリアに向かうのです。皆さん、彼らがその時に宿泊した家は、川なめしのシモンの家です。川なめしという食は、動物の毛や皮を剥ぐもので、かつての日本にもあったようですが、ユダヤ人社会では特に卑しい仕事とされていました。そうしたシモンの家に、ペテロが滞在してたということは、彼がイエス・キリストのうちに見たその生き様を心に刻んでいたからなのでありましょう。ユダヤ社会では迫害視され、町の片隅にひっそりと住んでいたであろう川なめしシモンの家に、異邦人のしもべ、ローマの兵卒、それにキリストのユダヤ人の人たちが共に夜を過ごしたという構図は、まさしくペテロの夢が具現化される将来の教会の姿でありました。こうしてペテロはカイザリアに赴き、コルネリオと出会います。ペテロは率直に語ります。あなたが知っている通り、ユダヤ人が他国の人と交際したり、出入りしたりすることは禁じられています。ところが、神は、どんな人間をも、清くないとか、汚れているとか言ってはならないと、私にお示しになりました。お招きに預かったとき、少しもためらわずに参ったのはそのためなのです。そこで伺いますが、どういうわけで私を招いてくださったのか。コルネリオはペテロを熱く歓迎し、自分がペテロを招くようになった経緯を話し、こう言います。今私たちは主があなたにお告げになったことを残らず伺おうとして、皆神の御前にまかり出ているのです。 このペテロとコルネリオの間に取り交わされた会話は、先週お話ししましたエチオピアの宦官とピリポの間に交わされたことと基本的には全く同じです。ペテロとピリポは伝えるもの、エチオピアの宦官とコルネリオは伝えられるもの、どちらにも神に対する信仰がありました。ユダヤ人であるピリポとペテロにとりまして、異邦人は本来汚れている人たちであり、近づくことすらしなかった。しかしピリポは異邦人の馬車に自ら近づき、ペテロは自分から異邦人の家に向かったのです。これは本来絶対にありえない驚くべきことなのです。神は彼らの心をこのように変えられました。宦官とコルネリオには、ピリポやペテロから聞くことに対する猜疑心は一切なく、彼らが自分に話してくれることを、すべて受け入れる心の構えができていました。宦官はピリポに言いましたでしょう。誰かが手引きをしてくれなければ、どうしてわかりましょう。そして馬車に一緒に座るようにピリポに促しましたでしょう。コルネリオもペテロに言ったのです。今は私たちは主があなたにお告げになったことを残らず伺おうとして皆神の御前にまかり出ているのです。彼らの心にも聖霊の豊かな働きがありました。これらを受けてペテロはコルネリオに語りかけました。ここで私たちが心に留めなければならないことは、このペテロの語りかけは、異邦人に向けてなされたということです。その場所にはコルネリオの家族や知人も多くいました。これまではイエス・キリストにしても、十二弟子にしても彼らが語りかける会衆というのは、ユダヤ人だったのです。しかしこの旅は違う。ペテロはこの異邦人に向けたメッセージに何を託したのか。彼はこう言っています。神は人を語りより見ない方で、神を敬い義を行う者はどの国民でも受け入れてくださることが本当によく分かってきました。あなた方は神がすべてのものの主なるイエス・キリストによって平和の福音を述べ伝え、イスラエルの子らに送りくださった御言葉をご存知でしょう。ペテロははっきりと言った。神はイタリア人であるとかユダヤ人であるというようなことで我々を偏り見るようなお方ではない。神はすべてのものの主なるイエス・キリストを通してすべてのものに語りかけてくださったのだと。イエス・キリストは私たちだけの主ではなくてすべてのものの主であり、彼は私たちの主であり、またあなたたち異邦人の主イエスなのですと。これらのことについて私たちは思います。神様は突然ここに来てご自身の思いを変えたのだろうかと。神は気まぐれなお方で当初ユダヤ民族を選んでおりながら異邦人への宣教を突然願われその戦略を変えたのだろうかと。ペテロも他の人たちも皆神のこの気まぐれな変更に振り回されていたのでしょうか。いいえ。このことは最初から言われていたことです。ペテロは続けてこう語りかけます。神はまずイスラエルの子ら、すなわちユダヤ人である私たちに語りかけておられたということをあなたたちは知っているだろうと。そう、それは神が旧約聖書においてユダヤ民族に語り続けた言葉です。 そこですでに神は、すべてのものの神となるということが、最初からすでに語られていた。最初からだってと、皆さんは思われるかもしれない。そうです。最初からなのです。これらのことはすべて、あの古の日に、ユダヤ民族の父祖となりました、始まりとなりました、アブラムに、神が語りかけたあの一番最初の言葉によって、約束されていたことなのです。創世記12章、2節から3節。主はアブラムに言われました。私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩は、あなたによって祝福される。ここで神様がユダヤ民族の父祖となったアブラムに言われたことは、私はあなたを祝福し、地のすべての民族はあなたによって祝福されるということでした。今日お話ししています出来事は、紀元30年前後に起きたことです。しかしその日のことが起こることは、すでに創世記の最初の言葉に書かれていることの成就だったのです。これらのことに目が開かれたペテロは彼らに語りかけます。神はナザレのイエスに聖霊と力とを注がれた。このイエスは神が共におられるので、良い働きをしながらまた悪魔に押さえつけられている人々をことごとく癒しながら巡回されました。私たちは、イエスがこうしてユダヤ人の地やエルサレムにでなさったすべてのことの証人であります。ウィットネスです。人々はこのイエスを木にかけて殺したのです。しかし神はイエスを三日目によみがえらせ、全部の人々にではなかったが私たち証人としてあらかじめ選ばれた者たちに現れるようにしてくださいました。私たちはイエスが死人の中から復活された後に共に飲食しました。それからイエスご自身が聖者と死者との審判者として神に定められた方であることを人々に述べ伝え、また証しするようにと神は私たちにお命じになったのです。ペテロが、私はこのすべてのことの証人ですと言っていますように、彼はここで自分が実際にイエスと共にいて、見聞きしたことを書いているのです。彼はイエスが復活された後にですよ、共に飲み食いしたことまで語り、キリストの十字架による彼らの救いについて語っているのです。どうして自分が実際に見聞きしたことを否定することができるでしょうか。彼は力強く確信を込めてこの言葉をコルネリオに語ったことでしょう。そしてこれらのことがまだ語り終えないうちに、それを聞いていたコルネリオをはじめその場にいた異邦人の上に聖霊が注がれました。この光景を見たペテロは言います。この人たちが私たちと同じように聖霊を受けたからには、彼らに水でバプテスマを授けるのは誰が拒みようか。そして彼らはイエス・キリストの名によって聖霊を受けたのです。地上の すべての民族はあなた方によって祝福される。あの古の昔にそう語られたその神の言葉の通りに、エチオピアの宦官もイタリアのコルネリオもこの祝福に預かったのです。そして言うまでもなく、その中の一人が彼らと同じ異邦人であるあなたであり私なのです。私たちはこれらの神の完璧な物語の筋書きを知るときに、神の前に恐れの思いを持ちます。先週お話ししましたように、使徒行伝は28章で終わりますが、こうして神の物語の新しいチャプターが始まっているのです。私たちは次なるチャプター29章を今生きているものです。私たちも今あの晩、カワナメシモンの家に、ユダヤ人とイタリア人が共に一夜を過ごしたように、私たちのこの主にある教会で、聖霊によって導かれつつ、この教会で養われ、この教会で祈り、励まし合い、この主をあらゆる民族に伝えていく次第です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちは今、恐れの思いを持ってあなたの御前に出ております。その年75になるようなあのアブラハムにあなたが声をかけたとき、あなたは祝福のもといとなり、地のすべての岩からはあなたによって祝福されるとあなたはおっしゃっておりました。そしてそのことがいよいよこの使徒行伝の中で明らかにされ、その扉が開かれていく様をこの朝私たちは見ました。神様、あなたの物語はなんと偉大であり、またあなたは確かにその背後にその御手を持って導いておられるお方であるということを私たちは否定することができません。この世界にあらゆる民族のためのキリスト教会があり、私たちも異邦人である私たちの教会をこの地にいただいておることを誰が否定することができますでしょうか。主よ、恐れと感謝の思いを持ってあなたに会って救われた異邦人の一人として、これからもこのクリスチャン生涯を全うしていくことができますように、私たちに天来の力と知恵とガイダンスをお与えくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。この世がたとえ揺さぶられるようなことがありましても、それらはあなたの御手よりも大きなものではないということをしかと心に刻んで、私たちが与えられているこの人生の旅路を一歩一歩主イエスと共に歩んでいくものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。特に私たちは日本人としてこの海外にある教会に属しているものです。このユニークな環境で私たちができることを、また聖霊様の驚くべき御業を私たちの前に明らかにしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。 ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。